Are you okay?
Okay.
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 NGOK.
Let's go. 長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。長岡 NGOK です。今回は新型コロナウイルス感染症拡大防止についての情報をお伝えします。この度国が新型コロナウイルスの感染拡大が続く東京都などに対し緊急事態宣言を発令しました。また新潟県も警報を継続し感染防止の取り組みの強化を呼びかけています。またこの季節は季節性インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行を予防する備えも必要です。引き続き感染拡大と医療崩壊を防ぐためマスク着用、手洗いや手指消毒、こまめな換気、人と人の距離の確保など基本的な感染予防対策が必要です。加えて感染拡大を防止するために皆様に実践してもらいたいポイントをご紹介します。1つ目、感染拡大が見られる都道府県との往来、出張、帰省などはさらに慎重に判断し極力控える。2つ目、やむを得ず受験や冠婚葬祭などで往来した場合は人との濃厚接触を避け2週間程度の健康観察を行う。3つ目、普段顔を合わせない人との飲み会、食事会は極力控える。4つ目、飲酒を伴う会合などを行う場合は感染防止対策を徹底する。この注意点を引き続き正しく実践していき感染防止に取り組みましょう。 長岡 NGOK。 次に季節性インフルエンザと新型コロナウイルスのどちらの感染防止策にもつながる手洗いについて健康課の高野祐樹さんにご出演いただき、保健師でもある高野さんに実践手洗い講座と題して正しい手洗いのポイントをお話ししていただいております。それではどうぞ。
じゃあ普段通りに手洗いをやってみてください。
さあそれでは腕まくりをしまして、まずは手を洗いますが、
ブブ
ー、まだ水も出していないし手も洗っていないんですけど、もうすでにブブーですか？
山田さん、腕時計を外していないみたいです。
あ、腕時計をやっぱり外した方がいいんですか？
はい、腕時計を外して手首までしっかりと洗うことが大切です。
なるほど、これは盲点でした。じゃあせっかくですので腕時計外したいと思います。さあ腕時計を外しました。ではこれから早速手洗いをしていきたいと思います。まずは泡の出るハンドソープをつけます。
ブブ
ー。ブブーですか？
そのまま泡をつけずに先に流水で手をしっかりと濡らしてください。
なるほど、泡をつける前にお水で流すことが大事なんですか？
そうなんです。まずは水で手についた菌をしっかりと流すことが大切です。
わかりました。じゃあまず先に水で手を流したいと思います。さあしっかりと水で手を洗えました。じゃあここで泡を改めてつけます。 あここからが本番かなという感じするんですけれども、しっかりと手のひら、そして手の甲、そして手の指の間、ここが大事なんですよ。またこのね手のシワもしっかりと洗っていきます。それから先ほど腕時計を指摘されたので手首もちゃんと洗っていきます。グリグリグリグリ、いい感じで洗えたと思うんですけど、高野さん流してもいいですか？
ブブ
ー、またブブーが出ました。洗い残しありますかね。
山田さん、爪の間はちゃんと洗いましたか？
爪の間確かに雑菌いっぱいですよね。
そうですね、爪と皮膚の間は洗い残しが多いところになっています。またポイントは爪を短く切っておくことです。
私の爪の長さ今日は大丈夫そうですかね？
そうですね、とってもいいと思います。
よかったです。ではしっかりと爪の間を洗っていきたいと思います。手のひらに入念に爪をこすって爪の間の汚れを落としていきます。さあ高野さん、これで洗い流してよろしいでしょうか？
はい、とても上手に手洗いができたと思います。山田さん、石鹸で洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく水分を拭き取り乾かすことも大切です。
手洗いは乾かすところまでということですね。長岡
NGOK。
ここで特に感染リスクが高まる5つの場面をご紹介します。これまでの感染拡大の状況を踏まえ、感染リスクが高まる5つの場面を国が示しました。新型コロナウイルス感染症は主に飛沫感染や接触感染によって感染するため、3密、密閉、密集、密接の環境でリスクが高まるとされています。感染リスクが高まる5つの場面です。場面1、飲酒を伴う懇親会など、特に敷居などで区切られている狭い空間に長時間大人数が滞在すると感染リスクが高まります。場面2、大人数や長時間に及ぶ飲食、長時間に及ぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒では短時間の食事に比べて感染リスクが高まります。場面3、マスクなしでの会話、マスクなしに近距離で会話することで飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まります。昼カラオケなどでの事例が確認されています。また車やバスで移動する際の車内でも注意が必要です。場面4、狭い空間での共同生活、狭い空間での共同生活は長時間にわたり閉鎖空間が共用されるため感染リスクが高まります。寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が疑われる事例が報告されています。場面5、居場所の切り替わり、仕事での休憩時間に入った時など居場所が切り替わると気の緩みや環境の変化により感染リスクが高まることがあります。休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されています。こうした感染リスクが高まるとされる5つの場面に注意し、引き続き感染症対策はしっかりと行いましょう。もし発熱、咳、喉の痛み、息苦しさや強いだるさなどの症状があるときは、早めに電話相談の上で医療機関を受診しましょう。かかりつけ医がある場合はまずかかりつけ医に連絡して相談してください。かかりつけ医を持たない方や相談先に困った場合の 連絡先は新潟県新型コロナ受診相談センター、毎日24時間対応で、電話番号が025-256-8275 025-256-8275 へ連絡してください。その他、長岡保健所でも相談を受け付けています。長岡保健所では平日午前8時30分から午後5時15分受付で、電話番号025833-4932 こちらに連絡してください。新型コロナウイルスはどなたでも感染する可能性があります。感染された方やそのご家族、市民の命を守るために検診する医療関係者などに対して、不確かな情報の拡散や誹謗中傷、差別的な行為はせず、お互いに思いやりのある行動をお願いします。今回の長岡 NGOK では、新型コロナウイルス感染症予防についてご紹介しました。まだまだ寒い日が続きます。体調管理と感染症対策をしっかりと行い、健康に過ごしましょう。長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。